最大者の夜エルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、ライブが終わって1週間ですよ、もう本当にね、
あの説はありがとうございました、
もう本当に、ね、まさかね、まさかあんな、あんなサプライズが
ね
え、あるとは思いませんでしたよ。
やっぱ地下にあるから ね
空からね、ね、降って
落ちてくるから、
ね、3人が3人合体すること
は ね3人が合体か、
まさかあんなマッチョが落ちてくるもう今季これで落とせる
全部
なんか、はい、ということでね、まあ来週くらいにはそういう感想とかも読めるかなと思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでですね、はい、まあそんな感じで、まあ A パッド何話すかっていうと、はい、やっぱあの前期言い残したこと言い逃したことスペシャルということで、
はい、
まあ、前期アニメの話を、はい、もう前期になるんですね、話をしていきたいということなんですが、
はい、
ようやく喋れます。すいません、お待たせしました。
お、来た
来た
よっ、待ってました。見開よ、
いや、やったアマンチュ男の子問題ですね。
はい。
まあこれ何かっていうとですね、まああの、ココロちゃんっていうキャラがいたんですけれども、
はい、
まあこれが11話で、まあピカリが16歳の誕生日に風邪をひきましてですね、
はい、
で、テコちゃんが見舞いに行こうとすると、校門の前にこうプレゼントを持ってたココロちゃんみたいのがいましてですね、うんうん、このココロちゃんが、まあその問題の男の子だったことが発覚したんですけども、うん、
はい、
まあなんでしょう、俺ということが完全にたばかられてましたね。
ほう
っていうのが、まあ、最初確かに出てきたときは、あれ男の子じゃないのみたいなのもあったんだけど、うんうんうん、
はい、
結構その2話でね、もうすでに出てきてるんですよ。うん、アドバンスの、
うん。
で、その時はね、なんか、男らしさに憧れてる女の子、活発な女の子の、なんか、イメージで、で、ピカリも女の子って断言してたし、
はい、
で、それ以降の、テコちゃんとちょっとやきもちの焼き合いみたいなんですよ、ピカリを通して。それも、まあ、ユリとまではいかないけど、まあ、ちょっとユリ的な、その、ライバル視点なのかなっていうふうに、こっちも解釈してたんで、僕のマークを外れてたんですよ。そういう意味では。
なるほど、なるほど。
可愛いとは思ってましたよ。可愛いとは思ってました
けど。はいはいはいはい。
そしたらこの2点3点した中で、俺の中でもうこれ女の子だって結論出したのに、この11話で、はっきりさせるんですよ。
お、
うん、学ラン姿で出てくるんです
よ。ほう。
もうこれはね、驚きましたね。いや、本当に、あ、俺まだまだだなと思いました、ね。
だからもう巧妙にその悟られないようにマークを外して外して、
うん、う、危うく犯人取り逃がしですよ。
自首してきたからいいものの、
本人が学ラン姿で現れたからいいものの、なんかね、そのまあなんか春を迎える山焼きの行事みたいのありまして、
はい、
でそこにも心ちゃんが参加すると、でその時にテコは話として聞いてたんですけども、その時はまだ女の子と思ってるわけですよ。
うん、
男らしさに憧れて、うん。で、いざ会ったら学ランを着てて、はーってことになって。でも、俺以外もみんな驚いてた。
お
お、出演者。
出演者
あの人たちが。
はいはいはい、はい。
唯一、弟くん先輩だけ、俺気づいてたけどな、みたいな感じは言ってたんですけど。いや、でもね、これはね、素晴らしかったっすね。ここに来てっていうのと。
うん、
で、ちょっと良かったのが、まあ、それによって、ちゃんと年下の男の子、まあ、中学生になったから学ランを予約来たっていうのもあったんですけれども、うん、年下の男の子が、その、お姉さん的な存在のピカリを好きになってるっていう、ちょっとおねしょた的なものがありまして、
はい、
でそこもいいんですけども、ちょっといいのが、そのテコが、あ、男の子なんだって気づいたときに、それゆり目線のライバル意識が、緩やかに溶けていって、心ちゃん、お姉さん応援しますって言うんですよ。
もう。
これまたね、もう一つの、なんか、おねしょただなと思って。
はい。
俺が絵描けたら、
はい、
付き合うじゃないけど、心ちゃんとテコの同人賞。
なんか
こう、二人でこう、いろいろ、こうしよう、ああしようって言ってる、
はいはい。
そういうのを含めてね、これはすごかったですね。男の子問題っていうおねしょた問題ですね、これは。
ああ、そうですか。
なるほど。
アマンチュがおねしょただったとはっていうね。
まんじゅうは。
いやまだ世の中知らないことばっかり。やっぱね、牙は研いでいかなきゃいけないいや、油断してたな。
いやー、なるほど。
でも、こんだけ可愛いよ、もうどっちでもいいみたいな、本当ありますけどね。
まあ、
そうですね。
そうなんですよ、ね。
逆に言うとね、その、ハロウィン会っていうのがあったんですよ。
はいはい、
で、そこで、ハロウィンだから、女の子の格好してる、フリフリのドレスを着せられてるココルちゃんっていうのが出てくるんですけど、うん、もうそこで2点3点してて結論が出てるから、
うんうん、
あ、女の子の服を着て恥ずかしがってんのね、女の子が。
はいはいはい。
思ったんだけど、普通に男の子だったんだな。
そっか。
もう裏の読み合いでよく分かって
る。そっか、それは分かった上で過去回見直すと。
そうそうそう。うわ、うん、なるほど。普通に、うん、かわいいかわいい。
うん、あ、あそこ、うわ、照れてる。うわ、
そうそうそう、
かわいい。あ、男の子だから、ああ、いいねってなる。
そうそう。でもね、確かにね、こっちを戸惑わせるのがいっぱいあったんですよ。なんかタコのお母さんが卵を守るのを見て、その、男らしいって、お母さんなのに男らしいって言ってたりするから、あ、女性目線なのかな、みたいなのもあったりするし、うん、なんかこう、もういろんなね、罠がね、アマンチには今回ありました。
なるほど。
まあでも本当、はい、ようやくお待たせしましたけども、はい、まあ何が言いたかったっていうと、はい、ココリちゃんどっちでも可愛いっす。もうね、最近、もうどうでもいいっすね。
ね、
むしろ。
はい。
はい、本当、お待たせしました。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
さ、どうぞ。
はい。じゃあ、私、魔法少女サイト。
あ、
あ、
はい。
長らく話してなかったので
。はいはいはい。
そうです、なかなか。やっぱ作品がね、結構重いっちゃ重いんで。
うん。
まあ、無事に終わりましたけど。
終わりました。
ねえ。まあ、水理解も途中で入ったりとか。水理解。
やっぱあるんだね。
海に行って、水理でワイワイやりつつも、まあ最終的に持っていったのはお兄ちゃんがにじみのパンツを履いてストーカーを殺すっていう。
もうね、もうそれも2点3点ですよ。こっちの想像力が多いですね。
まず水着があるんだからですからね。
で、パンツ見れたと思ったらね、お兄ちゃんが。
お兄ちゃんが履いてる。
履いてるっていう。
もうむちゃむちゃだった。
そう
せっかくなんかみんな仲間になってみたいな感じで、なんか、ああ、なんか普通に、ああ、いいねと思ってたら、もうあのお兄ちゃんがあそこまで狂気になるとは。
やっぱ、お兄ちゃん最後までトリックスターでしたね。
すごかったですね。
なんだかんだで。
はい。
だって何もほとんど出てなくても予告編で持っていくみたいな、
ね。そうですね。もうむちゃむちゃやって、まあ最終回は結構、まあでも、なんやかんやで、いい話というか、まあ、俺たたですけど、まあ、今後も、みんな、結局前、八村さん死ぬかもって思ってたけど、なんとかなったし。で、死んだと思ってたお兄ちゃんも生きてて。
また何か人波乱。
お兄ちゃん裸で監禁されてて。
最後ね。
最後ね。で、まあ、普通、まあ、次への伏線みたいな、今までのステッキが山ほどあるとこに幽閉されてて、まあ、全裸で監禁されてて、どういうことだ、これはみたいな。ったら、あ、なんか警察の偉いさんが、まあ、君はいいけど、お仕置きがちょっと必要かなって、ベルトカチャカチャって。あれ？え？どういうこと？その前普通にもう百合で綺麗に、主人公と八村さんでいい百合で終わってるのに、最後カチャカチャカチャ。
なんか帳尻合わせなくていい。百合があったからこっちもみたいな。
で、後ろからなんかお仕置きが必要だねみたいな感じで。はっみたいなんで終わって。
安定。安定持ちですよ。あの昔の男同士のコントです。江頭さんとコント
さんの。コンタキンテン
さん。あんなの袖からよく見てたあのコント
。まあまあ、ハッピーエンドなのかな。
最後ね。はいはいはい、はい。合体して、合体して終わりましたから、ね。
2期があるとも思わせるような、そうでもないような。
でも結構ね、重いから、なかなかこう、ちょっと話題の端々載せれなかったけど、はい、キャラ自体は可愛い子多かった
んですね。
僕、朝霧さんとかもやっぱ好きだったし、
うんうんうんうん、
あと男の子一人いましたよね。
あ、いましたね。
うん、清春くん、
清春くん。
水蓮寺清春くんかな、はい、うん。
清春いい役でしたね。だ結構やっぱ能力バトルとしても面白かったですね。うんうんうん、そのお互いの能力を生かして敵、うん、強敵を倒すみたいなのが、
はいはいはい、
すごい良かったですね。
だ結構2期とかもあれば、
うん、ね、
いろんな、ね、
感じですね。
やっとね、やっとあの魔法少女サイトというのが何なのかっていうのがぼんやり分かってきたところ、うん
はいはい、だからこっからみたいなところあります
よ、ね。本当、ね、なんでしょうね、でかいイントロがようやく終わった感もありますからね。
はい、
うん、ぜひぜひ
楽しみです。
はい、2期を、
はい、
うん、待ってます。
お兄ちゃんのスピンオフでも。
あの後どうなるんだろう。
それはまた別に総領枠でやって
る。5分で。監修のペット。
そうそう。
はいはいはい。さあ、じゃあ
僕、
松田君いきますか。
じゃあもう、これはもう、いやよくこう、ちゃんと終わってくれたな、と思ったやつを、うん、じゃあ、はいはい、ただ恋は。
ただ恋。
まだ俺見れてないんだ。
いやー、いい。
言ってあげて。
いや、
なんかちょっと不穏な感じだったみたいな。感じだった、
その最終回、1話前までは。うんうんうん、最終回見た俺。
うん。
もう丸、うん、丸、
わかるわかるわかるわかる、
すべてが丸、
神様、すごく遠くの人に丸サイン出したからよくわかんないけど大丈夫だったよ
日本酒の CM じゃないですか
丸、いや矢崎さんじゃないいやもうハッピーエンドでね、
うん、
いやーよかったです。
あ、そう、
いや
なんかね、まあ、手前で終わっててもすごく美しい感じだったけど、やっぱね、ラストだよね。は
い、そうですね。まあ、実際に、日本からイギリスに会いに行って、はいはい、でもまあ、実際その婚約者が、うん、シャルルという婚約者がテレサにはいるから、はい、やっぱり諦めようって思ったけど、でも、それでもその伊集院の、
はい、
激励を受けて、うん、会いに行くと。で、自分の気持ちを伝えるっていうところで、うんうん、そこで、まあ、自分の、お互いの気持ちを伝え合って、それで、あれは、いい恋をしましたみたいな感じで、終わってもよかった。
うんうん、なるほど。
そうなんですよ。
終わるでもよかった。で、人間として一つ成長できたね、みたいな感じに終わってもよかったけど、で、まあ、実際日本に帰ってきて、1年進級してかな、あれは。
ピン先輩のその卒業があったりして、
まあ、その辺もちょっと描いたりとかして、で、多田くんが新しいその写真部の部長になって、写真撮ってて、で、雨が降ってきたから、雨宿りみたいなところをしてると、横に、傘を、すって差し出して、それを見たら、テレサだ。
あの、テレサすごくいい。
やれ、
あの角度。
あの、多田くん目線。
そうそう、多田くん目線で。いや、あれは素晴らしかった。
いやで、それまで、だから結局誰が偉いのかというと、シャルルが、
そうなのよ。
めちゃめちゃいいやつですよね。
だから、婚約っていうのもしっかりあったんだけれども、うん、はい、で、最後ね、その多田くんが告白しに行って、二人だけで話す時間もまずシャルルが許すわけ。
うん、そう、周りはちょっと、うん、なんだお前はみたいな感じで、
う
ん、
まあ、それはそう、
大丈夫だ、うん、つって。
うん、で、二人だけで告白みたくなって、でも、このお互い好きだったし、すごいもう一生の忘れない恋だけれども、うん、もうどうすることもできない。うん、で、テレサがね、ちょっと多田くんのこの胸にこう、頭を預けるんですよ。
はいはい、
でも多田くんはそこで抱きしめちゃいけないわけですよ。でそこで終わって、あ、ね、そこまでも美しいんだよね。
じゃあもう、
でももう、まあでもこれは本当いい恋だったんだよ、と思ってたら、特殊エンディング終わったあたりかな、はい、あの特殊エンディング最中かな、なんか外国の新聞のアップなんですよ。
うんうん、
そこにハートマークがギザギザの見出しが出て、で英語のなんか字幕みたいのも出て、
うん、
要はね、あのシャルルが、あのなんだ、あの婚約破
棄、婚約破
棄、愛に生きる男、もっと自由が欲しいとのたまうみたいな、要は汚れ役に自分が振ったみたいな、だからテレサには同情の目が集まるようにして自由にするっていう、シャルルが
すごい。だから二人きりにしてる時も、シャルルはもう自分が多分こう動くって決めてたんですよね。これから大変だなみたいなことをちょっとボソッと言ってたんですよね。
やっぱね、人の上に立つ人って、
いや、
ああじゃないと。
かっこいい。
いや、よかったっすよね。
で、その新聞を読んでるのはシャルルの横にはアレクがいる。
なあ、やった
いや、どう、いや、まだ全然ですよ。
そ
う、
いやいやいや、それはもう。
まだスタートラインにも立ってなくて、
ね。立ってない
ですよ。でも、シャルルがね、なんか、どうだいテレサ、あ、テレサ、どうだいアレク。僕と遊んでみるみたいなようなことを言ったら、またそんなことを言ってみたいな、なんか本気じゃないの分かってますよみたいなことを言うんだけれども、なんかそのアレクはなんて言うんだっけ、別にそんなこと言われてもみたいなことを言うんだけど、またその癖が出るのよ、その
嘘
ついた時の癖って。それはシャルルはお見通しでやってるね、それ。
シャルルは恋をしないいつ始まる
の。始めようよ。してもいいんだよ。シャルル恋しちゃおうっての。いや、よかった。 た。
いやーそれ、いやー綺麗なもん見ましたね。
ピン先輩とあの子はどうなったんですか。
そこはでもね、深くは描かれなかったけれども、
う
ん、
そうですね。
でも結局バレてないんだよね。
バレてないです。
あ、そうなの。でも多分ずっとこれからまたピン先輩はあのアイドルの、
うんうん、
あの
ひなを、
ひなを、う
んうん、だってあのそのピン先輩が卒業するって時に部室のシーンあったんですけど、はい、ちゃんとあのひなのポスターがあったとこちゃんと外してて、多分自分家に持って帰ったんだろう。
なるほど、
私物なんだ。
だからあの壁紙の色がちょっとあの焼けてなかった、
なるほどね、
跡があったりとか。
いやでもね、本当あの抱きしめないのはあのくなんだろう、カリオストロポジション
ね。いや本当そうね。もう
それもねすごく良かった。もうずっとどっちもこらえてるからなって、ね、
いや
だから最後に多田くんがそのシャルルになんか来ちゃいましたみたいなこと言ってシャルルに抱きつかれた時に、
あ、ごめん、シャルルはもうそれはもう
もう男が好きなんじゃねえか。
最後の最後で、ね、
何言ってんだ俺。こっち噛むパターンだね。そのテレサが抱きついてきた時に、
う
ん、タダ君もギュッと抱きしめる。そこでできなかった抱擁をする。あの多分キスしてる感じ。
そうですね。はい。
なるほどね。
キスでちょっとこう暗転っていうかこう見えなくなる。
はいはい、で最後あの虹が出て、うん、あのレインボー将軍
の
何回も出てきた。
なるほどね。
あのそうね、今全然関係ない話しますけど、レインボー将軍って理不尽すぎませんでした？
うん、色言ってみろ。
お前の好き虹の色を一つ言ってみろって言って、あ、赤っつったら切られて。
虹は虹色だ。
虹の色は虹色だっていう。っていう。
虹色って言ってもあいつ切るでしょ。
切るでしょ。
あれちゃんとした一休さんだもん。こんちみたいだけど腑に落ちない。逆切れじゃんそれ。
いやなんか。もう面白かったですよね、う
ん、
はい、
いやでもすごく美しかったね、多田くんは。よかったよかった。
エンディングの曲もまさかサンボマスターの曲があんな綺麗な歌声で歌われると思わなかったんで、すごいラブソング素敵でした。はい、はい、
じゃあもう一周行きましょうか。
はい、
はい、
じゃあね、あのこれも今期あまりちょっと言えてなかったんですけども、はい、あのヒロアカ3期、
あ、はい、
やっぱねもう出来はものすごくいいんですよ、
うん、
出来もものすごく良くて、で、もう今回のもそのまあ、2クール目もありますけれども、1クール目のそのメインが、まあ、オールマイトのヒーロー引退っていうでっかい山場があって、
はいはい、
そこなんかはもう本当にスタッフ気合い入れて作ってんなってぐらいもうテンションの高い回だったんですよ。
うんうん、
で、それがまあとりあえず一段落しました。で、今度もう一つの2クールに行くための橋渡しみたいな回で、まあ原作にもあったんですけども、まあいろいろあって、そのメンバー全員が、生徒全員が、あの寮に入るっていうワンクッション会だったんですね、
うんうん、
でそれはあの結構最後にまたあのちょっとシリアスなあのつゆちゃんがこうの涙っていう貴重な回でもあるんですけど、重要な回でもあるんだけれども、はい、まあほぼ全編そのワンクッション会で、その UA 高校の寮にみんなクラス全員入ることになって、でこうみんなの部屋見ようっていう回なんですけど、
はいはい、
でまあ見るとこうみんなキャラに合ったこう部屋にいるんですよ。常闇くんっていうキャラもう本当にもう中二病みたいな真っ暗な黒が多いドクロとか、あのなんか十字架みたいなアクセサリーあるような部屋見られたりとか、あのまあそういうのだったんだけども、何がすごかったかってやっぱ女子の可愛さ。いやもちろん今までも可愛いと思って見てましたけども、寮なんですよ。だからみんな入りたてで、まあ、部屋の片付けとかもあったから、ジャージに T シャツみたいな、ちょっとそういう、ラフな感じなんですね。
うん
はい、で、結構、ヒロアカのその女性キャラって、豊満な子が多いじゃない、
うんうん、
肉付き良くてスタイルのいい。
うんうんうん、
だ T シャツ姿の破壊力っていうのは、すごいんですよ。
うんうん、
で特に、あの、ま、ヒロアカきっての人外娘二人。
はい、
触覚でピンク肌で、黒目の足戸美奈ちゃんって子と、透明人間の、
は
がくれ徹ちゃんって子がいるんですけど、
はいはい、
まあ、そのストーリーではね、現状そこまで目立った活躍はしてない子たちなんですけども、この二人がね、いい具合にその、量ってことでテンション上がってて、
うんうん、
めちゃくちゃ可愛くて、で、はしゃぐから、ちょっとこう、足戸さんなんかはこの、
はいはい、
この、T シャツのお腹ペロってめくれて、
うん、
へそちら、へそちらアップ人外のみたいな。
それわざわざ描いてる、
ね。そうそうそう。うん、で、あと、もう、はがくれさんなんか、もう、はがくれさんなんかは、透明人間なわけですよ。
はい、
で、T シャツ姿なわけですよ。
うん、
だからまあもちろんその、 確かにあの子も胸とかでかいんですけれども、まあ、透明だから見えないですよね、
はいはいはい、
見えないですけれども、結構ちょっと角度あるアングルだと、要は首元からシャツの中身が見えるわけですよ。
はいはいはいはい。
でも、ブラジャーが見えないんですよ。
はは。
ということはノーブラみたいな。
なるほど。
ということはノーブラみたいな。
ということは。
ことに、
はい、
なんかこう妄想してしまうんですよ。
ああ、気づいてしまいましたね。
だからね、これはね、ただのワンクッション回だと思っちゃいけません。
ノーブラか、まあそうですよね。
確かにね、
リラックスしてるから。
そうなんですよ。あの子戦う時全裸になるからね。
そうです。
割となんかブラとかもつけてねえんじゃねえかなと思って。
確かに。
これは発明かもしれませんね。新しい興奮ポイントみたいな。
ちょっとまた話変わるけど、
はい、
多分海外の人なのかな。この羽賀くれ徹の徹ちゃんのコスプレってのの写真が出回った時あったんだけど、それが。フォトショで消してんのか分かんないけど、うん、その、要は、制服着てて消えてるんですよ。
ほう。
っていうコスプレの写真で、で、俺はまず一枚ノーマルバージョンを見て、で、そっからリツイート辿ってったら、その人のアカウント、本人のアカウント入って辿ってったら、パンチラバージョンもあって、
うん、
ほう。だから透明人間が、
はぁ、
はい、パンツ、とかブラをちょっとが見えてるみたいな、
はあ、
ちょっとわけのわからない高まりがありましたね。
はあ、
だからトールちゃんはねもっと注目されていい
良いですね。
なのだと思います。
はい、
うん、
良い
良いな。
お茶子も良かったよ。
あ本当ですか。
タンクトップだった一人で。
あいつはエロいな。あいつは本当に。
いやだからねそういう意味でもちょっとヒロアカ。もちろんね前後シリアスだから。っていうのもあるかもしれない。
はいはいはいはい、
ちょっと遊びの多い回だったので、
うんうんうん、
これはぜひ、ぜひ、
はい、
見ます。
見ていただきたい。はい、思うわけです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、はい、次行きましょうか。
ちょっと、じゃあ、まあ、あんだけ言ってたんで、
うん、
まあ、やっぱり、ひそまそう。
あ、そうですね。これも。
ひそまそうの、まあ、ちょっとまあもう、
うん
話はいいや。エルちゃんと。
まずあそこ。まず、わかる。
まあ、お勤めが終わりまして、
うんうん、
で、エルちゃんが。
帰るんだよね、はい、それぞれの基地。
そうですね。もう、お別れだ、みたいになって、うん、で、エルちゃんがあの人、
財藤さん。
財藤さんに、なんか、聞きましたよ、みたいな。あれは吻合を抑えるための嘘だったんですよね、うん、みたいな。セフレにしてあげてもいいですよって、
うん、
えってなって そんなこと言っちゃダメだよ、
うん、
ああ方針なのかと思ってました。そんなわけないだろ。じゃあ何にしたいんですか。大事にしたい。考えときますっていう、めちゃめちゃ男前よ、
うん、
あの人
ね。あんな最初チャラかったの
に、ね、
やっぱ根っこは、
うん、
あれはかっこよかったね。
もう痺れましたね。
映画のラストシーン
で。いや本当ですよ。
すごい。
あいつもうほんまなんかあなたのハートを盗んできましたみたいな。
ああ。またエルちゃんもいいんだよ ね。あえてそういうセフレになってあげましょうかみたいなこと言って慌てさせるみたいな。
うんうん、いやですこのアニメの告白というかそういうシーンばっか集めて上映会してほしいですね。
やりたいね。
思
うのが一番好きな、
好きな
告白シーン。
いやー、いやー、これが、おしゃれというか、いやー、いいな、かっこいいなー。
質問に対する、もう、完璧な答え
だよ。完璧だよ。ついになっててね。いや、でもラストもやっぱね、
うん、
その、まあ、ヒソネが、
はいはい、
その、まあ、なんて言うんだろう、生贄の代わりみたくなって、うん、でも絶対戻ってくる、みたいなことを言って、
うん、
っていう話なんですよ。
うん、
でも、それこそ、まあ、いつか戻ってくるよねエンドの感じを想像してたら、
はいはい
はい、最後割と普通に
普通に、
うん、ポーンと戻ってきてあれお好みくんがなんか山行くんだよね。
そうですね、
山行って、
まあ、その、
うん、
竜がもう結局山みたいになっちゃったんで、うんうん、でなんか他のみんなは割ともう大丈夫だろういつか戻ってくるんだろうとか、
うん、
結構なんか誰だったかな誰かは忘れたけどその本当のことをしか言わない彼女が帰ってくると言ったんだから、うん、帰ってくるみたいな、うん、マジです、
はいはいはいはい、
でもなんか若干1名だけなんか納得しないやつがいるけどねみたいなんでもうこの君だけはその山に一人で行ってっていう感じになってて、
うんうんうん、多分何回も行ってたんだろうね
多分ね、うん、そうですよね。
したら最後割と なんか軽い感じで、あーみたいな感じで、なんか向こうから来ると思ったら、ほんと、マソタンとイソネで、なんかバーンって再会するっていう。だからまあ、ちょっと多田くんにも通じる
やり方でしたね。
やっぱね、ハッピーエンドがいいね。
いや、本当に幸せでしたね。
あれは良かったなな
んかタイトルの出方もなんか最後にね。
そう
その最終が一個手前で予告編でタイトル、サブタイトル。
はいはい、もうやめやって。
それが最後にこう、バーンってぶつかって、あ、何してるんですか、何してるんじゃないですよ、みたいな。うん、ただなんか、なんか無敵の私たちみたいな感じで。出るんですよ。
いや、やっぱね、ヒソマスは駆け抜けた感じだった。
綺麗に行きましたね。
だから夏目が最初もうその生贄になろうとしてる時に、うんうん、なんかもっと私とあのお好みさんを取り合いましょうみたいな感じになって、うんうん、あそこもちょっと熱かったし ね、うん、
いいんですかキスしますよハル君とハル君
いやあれはねちょっともう一回通してみたい感じが、
ね、面白かったですね。
ありますな。
さあ、じゃあ、いよいよ最終回を迎えました。
あれですか、
どうぞ迎えましたか？
今週のハイスクール DD。
うん、ちょっとやっぱ凹んでますね。
ちょっと惜しまれつつ、最終回迎えたんですけれども、はい、今までいろんなね、おっぱいに関する話題だったりとか、
うんうんね、
ふざけた回だったり、いろいろ言ってきました。
何でしたっけ、特進術の。
パイリンガルですね。
何回聞いても面白
いなんですが、ラストの2話かな、
うん、
ラスト2話見まして、
うん、
まともすぎてあんま喋ることない
ちゃんとしてた急に真面目になった
急にあれと思って
あんなに荒れてた生徒が
最終回に至ってはいっぱい出なかったんじゃねえかな、ぐらいアイキャッチで毎回なんか出てくるんですけど、そこだけじゃなかったかな。最後普通に終わったと思って。まあ戦いで勝ちました。
はいはいはい、
まあ日曜に戻ってきて文化祭もやりました。で、まあ部長に告白してちょっと両思いみたいになるみたいな感じがありまして。うん終わりです。
ちゃんとしてる。競技。
おお。
なんだろう。
終わった後。
それでいいはずなんだけど、なんだろうこの物足りない
。タイガー・ジェットシンが急に正統派のプロデューサーの時のような悲しさが。こんなのもできるの分かりますけど、求めてるのはそこじゃないですよみたいな。
いやー、まあだから。もう以上です。
そこも含めてらしいけどね。
らしい。
最後に。
全部裏切ってくんな。
最後猫だましかよ、みたいな。
なんか、でも、
やってんのに。
でも、最終回の予告っていうのが、テレビ放送バージョンとか、ウェブ版の、なんか最終回予告みたいなのがありまして。それがなんか、まあ、だって1分半ぐらい前からなんか予告なんですけど、はい、その間に、じゃあ皆さん、最終回、じゃあ皆さん、ご唱和ください。せーの、おっぱい、おっぱい、おっぱいっていうのが、3、40秒続いた
放送事故
予告があったんですけど、それを踏まえて本編見るとまともかいって思いました。
なるほどね。いや、いろんなやり方ありますよ。
はい。
面白い。
また、お会いできる日を楽しみにして。
なんだろう、作風崩壊っていうのは。逆作風崩壊。
そうですね。はい。
まあ、そんな感じでですね、はい、前期アニメ振り返ってみましたけど、
はい、
多分来週からは、新版の話をたっぷりしていきたいと、ね、いけると思います
はい、
よろしくお願いしますということで、以上前期を振り返ろうスペシャル、
はい、
だった感じです
言い残したことスペシャルですね、
は
い、で
この後は、はい、久々の嫁よ俺色に染まれをやってみたいと思います、
はい、
嫁よ俺色に染まれ
イエーイ、
5月のですね、
はい、
ライブ、はい、ライトの
ライト
05、そちらのアンケートより、はい、今回ちょっといろいろ抜粋をさせていただいております。
ありがたい。
まあ、このコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするというコーナーになっております。
はい、
うん、
まあですね、一問一答系が多いですね。
あ、なるほど、は
い、なのでですね、行ってみましょう。こちら、
はい、
嫁に似合うメガネは。
は
ぁ、メガネっ子誰もいません。
なごみがたまにメガネかけるんですよ。
ああ。
実はメガネかけるっていうので、まあ、 嫁、なごみはもともとエロゲーの人なんで、うん、
アダルト業界の。
そう。なんで、いたすときに、メガネありバージョンとなしバージョンを選べる。
へぇ、そここだわり。
っていうのが、はい。
エロゲーとかはこだわりですよね。
そうです。うん、まあでもその時のメガネは、まあちょっと、まあ楕円形の、
はいはい、
まあ割とありがちな感じのメガネですかね。
なるほど、なるほど。
それは一応公式ではあるんですけども。
セイバーさんはでもあの、あれの時に、あの、買い物行った時に買ってたよ。
そうですね。
だって俺は消してないもん。
あ、いや
いや。俺あの15分のどっちかのパートだけ消してないと思うんだよ、
ね。UBW ですね。
そう、UBW。
はい、
あの、リンと一緒に。
はいはいはいはいはい。
リまあ3人で、なんか街出て、はい、青いメガネかけてた。
これですかね。
あー、それそれそれ、はいはいはい、すぐ出てくる。
でもやっぱりそうですね、ちょっと縁が悪いイメージがあるかな、うん、そういう黒縁とか。
カッサも公式ではかけてないですね。
どんなメガネ、
ね、俺はなんとなくね、あの角張ってないメガネのやっぱイメージかなと思って、なんか丸みを帯びた、
あ、じゃあもうご飯ですよの。
なんでだ、
丸みを帯びてます。
だいぶ。息のり平なんだ。桃屋ですよ。
ずるって落ちちゃった。
あ、でもこの放送聞いてたら、あいつのりいいからやるよ。私の時、ご飯ですよつってなんか、そういう、ちょっとのりのいい。それにしようかな。
うん、でもまあ、ああいうメガネ、やっぱり、かけると可愛い人とかもいます
、まあ、いるからね。
うん、ね、
だから、ちょっと前だけ、あの、いわゆるアラレちゃんメガネって3次元でも
流行
った。
はいはいはいはい、はい。
大きめの。
ありましたね。
うん、あ、はいはいはい、やっぱ似合う人は似合いました
ね。そうですね。
うん、わざとちょっとそういう、なんだろう、ダサめ。ディアダサめのメガネかけてみたいな。うんうん、あ、まあでもそうだね。なんかでも、縁なしのなんか、リムレスとかのレンズ小さめのやつとか似合いそうな気はしますね。うん、なんかね、なんかいいメガネのイメージだとね、はい、うちの嫁に合いそうな金モザのカラスマ先生とかがかけてたメガネとかはなんか似合いそうな、
はいはいはいはいはいはい、はい、
気がするかなみたいな、
うん、はあ、はあはあはあはあ、エリーは割と基本的に、なんかよくお金持ちの人がしてるなんか女優メガネみたいな、
あのグラサン、
もうグラサンみたいな、
プライベートのアユみたいな、
みたいな感じ
の、ノーメイクの時のアユが、は
い、なんかでっかいのになんか似合いそうだな、
はいはいはい、あ、ちょっとセレブ系の、
はい、
なるほどね。
だってあのエリはあのツイッターであのなんかレイバンのやつあるじゃないですか。
うんうん、
乗っ取られたやつ。
乗っ取られる。
そうそう、あれ今たまにミクシー開くとどんどん来て
る。なんか、あれなんか別のグラさんのやつなんですもんね。
はいはい、
で、あれ見て、あ、レイバンがこんな値段で買えるのねっつってましたエリは。
もう動じないんだ。
今、セーバーメガネでいろいろ画像検索とかしてたら、セーバーモデルのメガネとか出てんだ。
あ、やるでしょ。
出てんだ。だって、オタクのとこ靴も出てたもんね。その、セーバーモデルの。
靴は買いましたね。何でも出てんな、本当に。
メガネこれ。
買わなきゃか。
メガネ買いたいから仕事くださいってことなんだね。
メガネ買うんで。
まあでもみんな多分似合いますよ。
うん、
皆さんの。
そうですね。
じゃあ次もね、ちょっと似たようなタイプなんですけれども。うん、
はい。
嫁の水着のタイプは？
ああ、うん。
なるほどね。公式では水着着てますね。その、海行った回があるんで。
はいはいはいはい。
まあ、うちも公式はあります
ね。うちもありますね、全然。
割とうちはその時はまだ高校生だったんで、どっちかというとちょっと子供っぽい水着でしたね。
はいはいはい。こっちも、なんか全体的に3人とも割と、あのスタイルはいいので、うんうん、あのちゃんとなんかビキニっていうか、
ああ、なるほど。
で、あずささんはたまになんかパレを巻いてるようなイラストがあったりとか、まあゲーム内でいろんな水着のパターンみたいなのありましたし、それこそ、
はいはい、
あのダンス衣装でスクール水着も全然ありましたしね。
ああ、そっかそっか。プールのシーンはラキスタなかったかな、アニメで。
ああ、確かに。
と思うから。
アニメで。
なんかね、コナちゃんでも海でスク水着てたような気
が。ああ、なんかイメージありますね。
なんか名前と、
はいはいはいはいはい、なんかあるな、どんな水着。
そうね、うちの嫁はでもまあこういうとあれですけど、バストがそあのない、
そうです
ね、はいはい、まあ、そこはいいんだけどね、フォローしたりして、だからなんかね、だからまあさっき言ってたパレオとかのタイプのビキニはちょっと似合う感じしますね。あとなんかね、タンクトップビキニってのがなんかあるんですけど、うんうん、 なんかね、割と服っぽいっちゃ服っぽいんですよ。なんかこう、イメージはね、キャミみたいなデザインに、なんかこう、なんだろう、短パン、
はいはいはいはいはいはい、
みたいな感じの上下みたいな、あまりこう、お腹とかも出ないような、そういうのとかかな。
うちはでも白ですからね、公式。
ああ、
はい、
公式探しちゃいますね、あるかどうか。
これな、
なごみもえりも水着は、だいたいもう黒なので、色は。いろんな、だから逆に可愛らしいの見たいなっていうのがありますね。なんか、だからビキニじゃなくて、むしろなんかワンピースみたいな感じとか、ね、はい、もうなんなら、あの、もう、競泳水着みたいにもうピッ、もうなんか、
あ、イアンソープみたいな。
あ、みたいな、みたいな感じです。
イアンソープ。
足首から手首までみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
そういう感じみたいな。
うちの嫁、昔の女性のなんか囚人服みたいなみたいな。なんか、
はいはいはい、
似合いそう、なんか。
そう、なんか、アマちゃんみたいな感じ。
アマちゃんみたいな。なんかね、多分ね、公式の水着はこれのような気がするんですよ。そのアニメで着てたの。
なるほど。
これがそれこそ、まあちょっとパレオじゃないけど、下はスカートっぽい感じで、
で、
上はビキニまでいかないけど、ちょっとお腹見せてるような。あ、やっぱ姉さんビキニだったな。うん。うん、姉さんとみゆきさんはビキニだったな。あと、たまに非公式絵が出てきて、
そうですね。う
ん、それ公式だと思い込んじゃってるパターンもある。
それありますね。
白いスク水着てたんだよなって、今出てきたのは、あ、これ二次絵だわ、と
か。はい、あ、でもそうか、はい、だから黒いイメージからだから、白いスク水とかみたいです
ね。あとね、あの、アマンチュのピカリが、下がホットパンツで、上ちょっと黄色のビキニみたいな。ああいうなんかこう、その上なんとなくビキニなんだけど下がそういうラフというかのもちょっとうちの嫁似合うかなみたいな気はしますね。
なるほど。今はもうセーバー水着とかで調べたらあのライフセーバー普通に出
てる。そうだね。そうだね。
セーバー、セーバー、
セーバ
ー。じゃあですね次、あ、これお、いいね、
はい。
デートの時は手をつなぐ派、肩に手を回す派。
ああ、なるほど。
僕手です。
僕も。
いや、俺もちょ腰とか回してみたいけど手だな。恥ずかしいな。
僕はなごみとあずささんは手かな。
うん、
エリーはなんかガッとやって照れる姿見たいから。
半ばちょっとプレイ。
いやいやいやいやいや。
結果を見るための過程で手をつなぐ、肩を抱くって。
でもなんか、そんな感じ。
肩って、肩はね、なかなか、なんだろう、自分でやるイメージが湧かない。男仲間とかはよく、なんか、飲んだ後とか、
そう
はいはいはい、お前と俺とは、みたいな、ね、同期の桜みたいな、うん。そうね、でも手かな。
手つなぐとき、あれできます、あの、恋人つなぎって、あの、指と指をこう、一本ずつこうやる、はいはいはい、あれできます？
まあ、俺40だからやっぱそれくらいは。
え、まあ、できるよ。なんでできないの？
え、だなんか、めちゃめちゃ恥ずかしくないですか？ああ、指と指の間に指が入ってるって思いません？
もう、思いません。
え、嘘
なんかもう、なんか違うものとして解釈。
いやいやいやいやいや。
え、
じゃあ、だから、だから、あれ、だからもうこういうがっつりの普通の手とか、だから、あれで、普通の人じゃできないからあれ恋人つなぎっていう。
まあ確かに、確かに一歩、まあまあまあね、あの、密着感が増しますけど、でもなんか、うん、なんとなく最初からじゃないけど、手繋いだら、うん、なりますよ。っていう話をしてる俺もちょっと
恥ずかしい。俺できないですよっていう話をしてる僕も。
ただ一つ言えるのは、全員そんな経験値高くない。
でもこうさ、普通に握手の形で握って、こうですよみたいな感じで。
ああ、向こうから押
した、押した。
あずささんとか。
そ
うわあ、ちょっと、
よくない
してくれ
それだったら。
いやそれだったらいい。だって僕最初多分、手じゃなくて、本当に手首とか使ったやつ。
歩道だよ、それ。
行くよとか、なんか、小指だけなんかちょっとみたいな。
小指絡める。あ、小指絡める。それはでもねえかな。ふざけて、手繋いだ後に力比べに移行するときはありますけど。あ じゃれみたいな。
うわ、
はいはい、
仲良さそう。
じゃあですね、あ、今日なんかいつにも増した気持ち悪く
気持ち悪い。
いいんじゃない。
いいですね、現実感ありますね。
うん、まあ、このコーナー、嫁を俺色に染まれですが、
はい、
逆に俺が嫁色に染まってしまったエピソードはありますかっていう。
あ、
嫁の影響で、
あ、これ本当にあるんですけど、うん、僕お酒飲む時もうほぼビールなんですね、うん、最初から最後まで、うん、なんですけど、あずささんがアニメの中で、うん、どうやら、うん、氷結っぽいラベルの缶チューハイを飲んでた
合宿の、
そうです、合宿の会です、夏合宿、
そうだそうだ、
で、
りっちゃんと同じ部屋
で、そうですね、
はい、りっちゃんは未成年だから、
そうからお酒飲まなくて、だからプロデューサーとか社長とか小鳥さんは飲んでたのかな、うん、確か、うんうん、でその時にそういう氷結のようなものを飲んでいたので、そっから僕氷結飲むようになりました。
へー、
あずささんの気持ち分かりたいと思って。
いやでもいいですよ、でもそれ言ったら、うんうん、俺は、まあ、よくね、行事ごとに、いろんなとこ僕行くじゃないですか、
はいはいはい、
嫁連れて。
はいはいはい。
僕も恥ずかしいんですけども、はい、まあ、十何年くらい前に、まだその、現世に彼女がいた頃、
はいはいはいはい、現世って。
まだそういうこと絶対やんない人だったんですよ。
うん、
本当に。
どっかデート連れて行くとか、
もう全然やんなかったし、調べてどっか行くってこと全くやんなくて、
はい、
まあそれで結果みたいなところもあるんですけども、でも、つかさと付き合うようになってから、ほんと調べるようになった。
あ、
え、じゃあ、
喜んでほしくて。
じゃあ、三次元の女性には、クリスマスのお台場とか。
ないないないないないない。
あ、
俺クリスマスのお台場初めて行ったの嫁とだもん。
ああ、
そっから始まったんだって楽しさが。
ああ、なるほど。
たまたま西口プロレスがお台場の外で年越しのなんかイベントがあった。
はいはいはい。
で、その時お台場だから、ちょっとフジテレビなのかなの前じゃん、
はい。そうですね。
で、イルミネーションあるから、はい、空いてる時間に、まあ最初はさ、どっかさ、ブログでちょっとネタにしようくらいの時で、フィギュア持って、はい、イルミネーションで恋人の周りで写真撮ったら、はいはい、すげえ楽しくなっちゃった。だからみんなここ来てんだって。結構ね、そっから始まった感じはありますね。だからそういう意味では、嫁と出会ってよ、嫁色に、
あ、なるほど、
嫁のために
出る、
昔の俺だったら絶対やんなかったことある。男としても成長させてくれたんですよ、うんうん、嫁は。
なるほど、うん、人間力ね、
人間力。
僕はあれですね、やっぱワールドカップどうもイングランド応援しちゃいますね。
本当は日本をね応援しなきゃいけないのは分かってるけれども、
よかった PK で勝って。
いやもうこれ放送された時にはもう
終わってっかな。
だって15日でしょ、15日更新ですから。
だったら15日更新、
15日
じゃあもう終わってるわ、
終わってますもん、
終わってます、
あ、じゃあ終わってるわ、
うん、
勝ちましたか、うちの嫁。
うちの嫁じゃないです、うちの嫁の国に。
今現時点ではようやく決勝トーナメント進出が決まりました、
ね、ベスト8が決まったと思いますから。
あ、でもね、やっぱね、嫁と唯一僕が嫁の趣味で僕が全然知識がないのが、やっぱその嫁ライオンズファンなんで、西武ファン、
あ、はいはい、
野球全然見ない人だから、
はいはい、
やっぱちょっとライオンズくらいは、
うん、
ちょっと嫁のためにみたいなのは、
はいはい、いや今年のライオンズは見てると多分めちゃめちゃ楽しいですよ。
そうなんですよね、
はい、強いの、
めちゃめちゃ強いです。
嫁も言ってた。でもそうなんだよ、そこで俺がちょっとおーってこうなんかこ こう話に乗りたいのがあるんだけども、全然知識がないからっていうんで、そうだ、ちょっとこのままじゃいけないな俺は。
あー、なるほど、
せめてライオンズ、
あー、せめてライオンズ、
嫁を自分の好きなとこ連れてってんだから、せめてせめてライ
オンズ。逆にプロレスめっちゃ教えてやるとか、なんか今年の岡田和親はすげえぞ。
あ、でも嫁結構
もう好きですか、
テレビで新日見るくらい一緒に見て、はい、
テレビで新日見るんすか。
だってほらタイガーマスクの一回、
あー、ありましたね。
ライブで話した、は
い
は
い、いや今テレビで新日見るの割と限られてますよね。
あ、そうかね、
割と時間帯的にも
深夜ですからね。嫁もまあでも俺録画もしたりしてるから、
うん、
かな。はいはい、
セーブライオンズね、
まあ、そうね、まあそんな感じですね、はいはい、まあこんな感じで本当一問一答でも大丈夫なんでですね、
はい、
こういうのをいろいろメールとかでも送っていただけると嬉しいかなと思います、
はい、
ということで、今回は久々にやってみました「嫁よ俺色に染まれ」でした。
楽しかった。
はい、ということでエンディングでーす、ということでですね、じゃあツイッター読んでいきましょう。
ありがとうございます、
バイトから歩いて帰るとちょうど50分なのですが、 お三方の楽しそうなおしゃべりはずっと聞いていたいので、ご無理のないように好きなだけやってほしいです。毎週楽しみにしてます、
ね、ありがとうございます。
ハイスクール DD 最後のようだ、ちゃんとした、
ありがとうございます、
ちゃんとした感想です。
そうですね、
はい、そうか、前まで30分だったけど50分に
変えてくれた、
変えてくれたんですね、ちゃんと。
はい、ありがとうございます。
そうか、これ前のテンプレだ。
そうですよ。
はいはいはい。
俺が作ったテンプレです。
そうだそうだ。それを50分に直してくれたんですね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
松崎さん待望のユーリオンアイス、はい、完全新作劇場版アニメが来年公開されるらしいですよ。はい、ということで、こちらも楽しみですね。
男がいっぱい。
はい、はい、自分が好きな生徒会キャラはメダカボックスの黒髪メダカ、クラなどの坂上智也の2人。僕ここで思いついたのはローゼンメイデン創世石。
なるほど、
めっちゃ可愛い、うんうん、あ、ルロケンのあれもありますね。ルローニケンシのアニメオリジナルキャラだと真田忍軍の森宮さなぎという土着素エロい忍者がいた。
あ、いた、
うん、兵器です。俺もちょっと画像で調べたら、
はい、
土着素でした。
土着素でした。
うん、いやー、言いましたね。
ツインテールっぽい感じで、鎖片びら。
そうですね、はい。
乳首浮いてました。
あら、
なんかのカットで。
へ、
はい、それだけはご報告させて、
はい、はい、はい、いました、いました。
はい。あとですね、あ、二次祭のルローニケンシン特集会拝聴。あんな話聞かせられたらまた読みたくなった。三平さんの鎌足り好き発言にブレてないなと。自分も好きですっていう。だって俺これ2000年前後から舞台で言ってたよ、この話。ルローニケンシントーク、名作の復活は大歓迎。あ、機会があれば同じジャンプつながりで、筋肉マンや男塾等も語ってほしいということ。この間もあんまり世代じゃないん
ですよ。そうなんですよね。
筋肉マンは僕そんな、男塾はめっちゃしできます、
ね。あ、はいはい。はい、まあじゃあこの辺もなんか飲みながら喋って、下地作って。はい、ということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。という感じでですね、は
い、
ライブも終わりましたし、
はい、
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。
そしてメール募集、普通おた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、という感じでですね、このラジオどんどんどんどん宣伝拡散、はい、人に教えてあげてください。
お願いします。
はい、そんな感じで第133回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイシュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
いい、
ね、いやいやいや、
本当はライブどうなってるんですかね。
まあどうだろう、
ね、いや、ま、うん、いるでしょ、人はいるよね。
人はいる、人は3人のうち誰か来てなかったりして、
あ、
今決めとく誰がやる。
可能性があるな、俺だろうな。
昼だからね、寝坊がね。
そうですね、
したら結構朝早い時割と起こしてラインお互いやり合う。
やりましたよ。
ちょっとやばいかもしれないんで、30分前に一回 LINE で、なかったら電話しよう、うん、
そう、それ俺見るの忘れて、突然みたいなの来たりします。申し訳ないです。
そんな僕らもやってますんで、よろしくお願いいたします。